お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
報道の自由と多様なメディアがあることは健全な民主主義の重要な特徴です。市民やジャーナリストが自らの意見を表現し、情報を得て発信する自由を持ち、政府からの圧力や報復を恐れず活動できる環境が求められます。オーストラリアの憲法には報道の自由が明記されていませんが、世界報道自由度指数では上位29カ国にランキングしています。では民主主義におけるメディアの役割とは何でしょうか。またオーストラリアにおける商業メディアと公共メディアにはどのような違いがあるのでしょうか。今週のオーストラリアエクスプレインドです。オーストラリアには民間メディアやスポンサーによって支えられているコミュニティネットワークなど様々な種類のメディアがあります。また納税者の税金で運営される公共放送局として ABC と SBS の2局があります。民間メディアは利益や視聴率を重視しており、スポンサーの意向に応える形でコンテンツを作っています。一方、公共放送は資金を出している地域社会に対して情報を伝える責任を持っています。クリスチャン・ポーター氏は世界最大の公共メディア団体パブリック・メディア・アライアンスの CEO です。この団体は公共メディアやジャーナリズムの基本的な価値を守る活動を行っています。公共放送には正確な情報を人々に伝える使命があると、ポーター氏は説明します。公共メディアは政府や過度な商業的な介入から自由であるべきです。また理想的には何らかの独立した監視機関のもと運営され、社会全体に対して公平なニュースと質の高いコンテンツを提供し、人々に情報を伝え、教育し、そして楽しませる役割を果たすべきです。さらに緊急時や危機の際には信頼できる情報源であり、また誤情報、ミスインフォメーションや偽情報、ディスインフォメーションに対し正しい情報を伝える役割も果たすべきです。そして誰もがアクセスできるようにし、多様な人々に届くものでなければありません。特に選挙の時期には民主主義に必要な情報を提供する存在であるべきです。ポーター氏でした。公共メディアはまた資金の出所や運営体制、資金の使い道についても透明性を持って明らかにすることが求められています。ウェンディ・ベーコン氏は調査報道のジャーナリストであり、政治活動家、そして学者でもあります。シドニー工科大学 UTS で20年間ジャーナリズムを教えてきました。ベーコン氏は公共メディアについて、様々な声や番組のスタイルに触れられる場であり、地域社会の多様なニーズや視点を反映する役割を担っていると語ります。これは政府によって運営されている国営メディアとは対照的です。国営メディアの目的はその時の政権の声となることであり、政府の一部として機能しています。それに対し独立した放送局は公共の資金で運営されていても、報道の価値や地域社会にとって意味のある情報はメディア自身が判断できる仕組みです。ベーコン氏でした。教授はさらに、公共メディアには編集の独立性が不可欠であり、政府やすべての政党を批判する自由がなければないと強調します。そのためには公共メディアの独立性を守るための仕組みが必要です。例えば通信担当省が公共放送局を直接コントロールすることはできません。しかし国家がメディアを管理している場合は、政府が直接指示を出すことが可能です。ベーコン氏でした。国家が管理するメディアは政府の言い分に沿った内容や国を持ち上げるようなニュースが多くなる傾向があります。こうした仕組みは権力が一部に集中している国でよく見られます。一方で公共メディアは民主主義の柱の一つであり、公共の議論や監視を促す重要な存在です。ネジャット・バシャールは SBS トルコ語放送のエグゼクティブプロデューサーです。オーストラリアで SBS ラジオに勤務する前は、トルコでジャーナリストとして活動していました。 バシャールによりますと、トルコでは政府が報道内容を完全にコントロールしており、それは国家メディアを通じて、あるいは政府寄りの企業が所有する主流メディアを通じて行われていると話します。
It's 100% government propaganda. There is no deviation.
内容は 100% 政府のプロパガンダです。政府の方針や意向から外れることは一切できません。そもそも外れようとすれば、記事は掲載されず、テレビにもオンエアされません。バシャールでした。さらにトルコでは政府に反する報道をしようとすれば、ジャーナリストは深刻な脅威にさらされると説明します。
Turkey passed a law that has made illegal to propagate falsehoods.
トルコでは間違った情報を広めることを違法とする法律が可決され、政府が嘘と判断した報道を行ったジャーナリストは最長で3年の懲役を科される可能性があります。また取材内容を制限する法律も存在します。そのため時には勇気を出して限界に挑もうとすることもありますが、そうすると今度は弁護士や検察官、あるいは政府寄りのネットユーザーから攻撃されることがあります。そうした経験を何度かすると学習し、自分で自分にブレーキをかけるようになります。最終的には無難で安全な話題しか書かなくなってしまうのです。バシャールでした。オーストラリアの報道の自由との違いは非常に大きいとバシャールは言います。オーストラリアでは政府の行動について説明責任を求めることができます。しかしトルコではそれが不可能です。オーストラリアには厳しいメディア関連の法律がありますが、それらのルールは報道内容や取材の仕方を制限するものではありません。バシャールでした。とはいえ、オーストラリアの公共放送も外部からの圧力にさらされてないわけではありません。オーストラリアン・ブロードカスティング・コーポレーション ABC のギャビン・ファング編集局長はこう説明します。ABC のような大きな公共機関は常に独立性を損なう形で、あるいはインフルエンサーを介入して人々と関わるよう圧力を受けています。だからこそ私たちは視聴者のために独立性を守り続けることが極めて重要です。それは私たちのすべての活動において視聴者の利益を最優先にし、外部からの影響や利害の対立に左右されないことも意味します。そうでなければ視聴者の利益を最優先にできず、独立性も保てません。これが私たちにとって非常に重要なのです。ファング編集局長でした。では一般の人々は ABC や SBS に何を期待できるのでしょうか。両公共放送局はそれぞれの検証や編集方針、行動規範に基づき公平かつバランスの取れた内容の番組制作を義務付けられています。 ABC は規模が大きく、オーストラリアのすべての首都に加え複数の地方および国際支局、オフィス、そしてスタジオを要しています。ラジオ局やテレビチャンネルも複数あり、多様な視聴者や関心に応える体制を整えています。ニュース専用チャンネルや子ども向けの専用チャンネルもその一例です。ABC は緊急時に地域の人々に大切な情報を伝える役割も持っています。災害に備えるための知識を教えたり、危険が迫った時には警報や最新の情報を放送したり、被害があった後の復旧の様子も伝えています。再びファング氏です。緊急時の放送は私たちの非常に重要な役割の一つであり、その重要性はますます高まっています。気候変動によるさまざまな災害やその地の緊急事態が増える中で、オーストラリアの人々は緊急事態が起こった際に信頼できる情報源に頼る必要があります。これは ABC の非常に重要な役割です。ファング氏でした。一方、SBS はオーストラリアの多文化・多言語を対象とした公共放送局です。テレビチャンネルでは英語のほか多くの言語による国際番組やニュースを放送しています。SBS は英語以外の言語を母語とする人々に対し、自国の情報やエンターテインメントを届ける役割を果たしています。 また SBS はオーストラリア先住民族の視点で作られた番組を放送する先住民テレビ NITV もあります。デイビッド・フォアは SBS の音声言語コンテンツ部門のディレクターで、60以上の言語で放送する SBS オーディオの運営を担当しています。 SBS は多文化多言語を話すオーストラリアの人々のために非常に特別な形で設立されました。 SBS も国の公共放送ですが、政府からの資金と商業的な収入の両方で運営されています。オーストラリアの多文化多言語社会を反映する公共放送として ABC を補完する役割を果たしています。 SBS はオーストラリアに移住した人々がより良いスタートを切れるよう、オーストラリアという国、そしてあらゆる仕組み、例えば政府、官僚機構、教育制度、緊急サービスなどを理解できるよう情報を提供しているといいます。
SBS was set up veryDistinctively to service multicultural
and SBS は多文化多言語を話すオーストラリアの人々のために非常に特別な形で設立されました。 ABC にも多文化なオーストラリア人を支える使命はありますが、 SBS は特にその目的のために設立されています。フォア氏でした。一方、民主主義の国ではメディアの多様性を確保するために商業メディアも必要とされています。カシー・デリック氏はオーストラリア最大のジャーナリスト組合であるメディア・エンターテイメント・アーツ連盟 MEAA のメディア部門ディレクターを務めています。商業メディアは公共の議論に価値を加えているとデリック氏は説明します。商業メディアの役割は非常に重要です。特定のニッチな分野に特化したり、少なくとも異なる視点を提供したりできるからです。オーストラリアの人々ができるだけ多くの異なる視点や多様な物語の伝え方にアクセスすることが本当に大切なのです。デリック氏でした。ベーコン教授は公共メディアと商業メディアの両方でジャーナリストとしての経験を積んできました。教授は商業メディアについて、公共の利益にかなう優れた報道を行っている場合もあるとした上で、多くの番組や記事は大勢の視聴者を集めて広告収入を得ることを主な目的として作られていると指摘しています。商業メディアはできるだけ多くの収入を得ることを目指しています。広告主は番組に多くの人が集まると感じなければ広告を出しません。ですから広告主と番組の関係は直接的なものとは限りませんが、そうなることもあります。オーストラリアには大きな会社が2社あり、そのうち最大手はルーパット・マードックが所有するニュースコープ。彼らは新聞を持ち、ラジオやテレビにも影響力を持っています。ベーコン教授でした。ニュースコープの他にもオーストラリアにはいくつかの大手メディア企業があります。例えば上場企業セブンウェストメディアはオーストラリアキャピタルエクイティという会社が実質的にコントロールしています。ナインエンターテインメントはパブリッシング&ブロードキャスティングリミテッドと合併して誕生しました。いずれももともとはパッカー一家やフェアファックス一家によって設立されました。パブリックメディアアライアンスのクリスチャン・ポーター CEO は、民間企業によるメディアの所有には報道が偏る恐れがあると指摘しています。商業メディアはその報道の価値観がオーナーの考え方に左右されることがあります。オーナーがあるニュースをどう伝えるかに影響を与えることもよくあります。国によっては商業メディアは右寄り、保守的だと見られていることも多いです。例えばマードック系のメディアについて言えば、イギリスやオーストラリアでは保守政権を支持している場合が多いと言えるでしょう。ポーター CEO でした。あらゆる視点を保つため、メディアの多様性は欠かせません。
One thing that can be quite dangerous is when there is ownership of many media organizations.
とても危険なのは、たくさんのメディアを一つの会社が所有しているような状況です。もし独占状態になったら、公共放送が存在しなかったら、私たちの報道環境はどうなるのでしょうか。報道は特定の立場に偏ってしまわないでしょうか。ABC や SBS のように、中立で信頼できる情報を届ける放送局があるからこそ、私たちはバランスの取れた視点を持てるのです。これこそが常に問いかけるべきことです。ポーター CEO でした。以上、SBS オーストラリアエクスプレインド、クロリアナ・ブランコのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。